の場所について、まあ集会としては夜7時からとすると24時間とちょっと経ったところなんですけど、この間に私はもう5時間以上しゃべっているわけです。で、音響団の大切な年会にお招きくださったことを感謝しつつもですね、ずいぶん人使いが荒い教団だなと、こう全部絞り取ってやるっていう感じの、あのもう何も残ってないんじゃないかと思うぐらいなんですけれども、あのエリアの奇跡のようにですね、あの桶の粉は尽きず瓶の油もなくならなかったっていう、もうさっきあの夕食を食べて、あの控室といいますか、まあそこも控室として言ってもすごい緊張する部屋なんですよね。あのシェルホン先生が見つめてるような感じがしまして、おっっていう感じになっちゃうわけですが、まあ本当に私も人間ですので疲れたな。でも考えたんですね、あの私も確かに5時間半喋ってるんですけど、皆さんは5時間半聞いてるわけでね、聞く方が大変だよなと本当に思うわけです。そういう意味で、皆さんが忍耐深い方々の集まりだということが分かって、私はとても、皆さんに改めて敬意を表したいと思います。そしてこの年会が実は明日の夜まで続くんだと、っていう感じなんですけれども、すごいタフな方々の集まりなんだなっていうふうに思いました。今日ですね、あの美味しい夕食をいただいて、本当にしみじみ、なんと言いますかね、もう家庭料理の味というんですか、年会ってこういうふうでありたいなと、代表終わったら COG に入れてもらおうかなあのここは録音しないでください。まあ、それぐらいあの居心地のいい思いをこの、まあ、足掛け2日間させていただいて、今日の集会が終わると私は風とともに去っていくわけですよね。皆さんに少しでもお役に立てればと願ってきましたが、このぐらいはお役に立てたのだったら感謝だなと思っています。最後の御言葉は、私は本当にこれは、まあ、昨日もそうでしたけども、私自身にとっても、またすべての牧師先生にとっても、そして信徒の方にとっても大切な主の語りかけだろうと信じて、これから語らせていただきます。そのために一言祈らせてください。愛する父なる神様、あなたの御声を聞かせてください。私を隠して主あなたがこの場所で語ってください。私たち一人一人がもう一度新しくされ、献身を新たにし、あなたのもとで立ち上がって新しい一年を本当に喜びを持って感謝を持って出ていくことができるように主を整えてください。惜しみなくあなたの恵みを注いでください。あなたを待ち望み、イエス様によってお祈りします。アーメン。私たちのインマヌエル教団では昨年から牧師と信徒が一緒に労する、協力して働くという、まあ、共同あるいは協力して労する共労という、まあ、言葉を使って、信徒局というものが作られました。そして今年の年会ではその信徒の局長が、私たち教職者の局長と一緒に混ざって、報告をしたりしていました。牧師同士だけではなく、牧師も信徒もみんなで手を取り合って主の体である教会を一緒に立て上げていきましょう。そこには牧師が上にいて信徒が下にいるというそういう関係ではなくて、私たちは主に愛されているものとして 信徒も牧師も同じその職務は違ってもですね、同じ立場にいる者として一緒に手を取っていきましょうと、まあ、こういう方向で今歩み始めています。イエス様が教会に対して一番願っておられることはそれです。あなた方が一つになるようにですね、心を合わせて使い合うように、足を洗い合うように、イエス様はそういうふうに教えてくださいました。ですがこれがなかなか難しい、こういう現実が、そして残念な現実があるということ、ここから今日はお話を始めていきたいと思います。マタイの20章、さっき読んでいただいたんですが、17節、もう一度お読みします。イエスはエルサレムに登る途中、12弟子だけを読んで、みちみち彼らに話された。すごく重要なことをお話になります。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子は、祭司長や立法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。あざけり鞭で打ち十字架につけるためです。しかし人の子は三日目によみがえります。イエス様は何度かこのお話を弟子たちにしているんですが、当の弟子たちは何を言われているんだかよく分かんないっていう状態だったんです。でこの20章でもことは同じでした。これから起ころうとしていることをイエス様はこうちゃんと予告して、弟子たちに少なくともこういうことが起こるんだよということを知っていてほしかったんですが、その話が終わった後に弟子たちの中の、まあ、2人ですね、ゼベタイの息子ヤコブとヨハネですけれども、他の福音書はこの2人が来たかのように書いてあるんですが、マタイは面白いですね、お母さんが、やってきたというんですね。ゼベタイの息子たちの母が息子たちと一緒にイエスのもとに来てひれ伏し何かを願おうとした。イエスがそのお母さんに何を願うのですかと言われると、彼女は、はい、うちの僕ちゃん二人息子があなたの御国であなたが王座に就くときには、うちの子の一人を右、もう一人を左に座れるように、つまりナンバー2ナンバー3にしていただきたい。すごいですね、こんなお母さんいるんですね、イエス様のお弟子さんのお母さんもすごい人だなとこう思うんですけども、そういうふうにして出てきました。イエス様が向かっていこうとしている方向は天の位からずっと降りてきて、どんどんどんどん降りて、そして誰も降りたことがない十字架の死、そして黄泉にまで下ろうとしておられるのに、弟子たちが向かっている方向はそれとは全く反対の方向ですね。私はもっと上に行きたい、もっと上に行きたい、もっと上に行きたい、十二弟子の中のトップになりたい、そしてイエス様の次に偉い人、優遇される人、みんなから注目される人、称賛される人になりたいな。そしてそこにお母さんが出てきて、イエス様、うちの子をなんとか取り入ってくださいってなことを言うわけです。もっと雰囲気、場の雰囲気読めよってこう言いたいところなんですけども、つまりこれが彼らの関心事だったということなんですね。そして面白いことに24節、他の10人はこれを聞いてこの2人の兄弟に腹を立てた。すごく面白いところですね。なんで腹を立てたんでしょうか。それは自分たちが出し抜かれたからですよ。私たちだってそれは願っている。なんで私より先にやるのっていうことで怒ったんですよね、実は、つまり私たちにこれはもう置き換えると本当に教会でよくよく起こっている問題なんじゃないでしょうか。教会の中で私たちは共に使い合いましょうとか、足を洗いましょうとか、謙遜になりましょうって言いながらですね、 腹の底では実はあの人には負けたくないとか、なんで私と一緒に洗礼受けたのにあの人だけはもっと用いられているのとか、もう変なところでライバル心を燃やして、そして落ちろ落ちろ落ちろみたいにね、失敗することを願ってみたりですね、そんな何て言うかもうどす黒いものが心の中に作ってるっていうこと、まあ、こんなことが今日読んだところに、書いてあるわけです。イエス様は22節で言われます。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。そして私が飲む杯をあなた方は飲むことができるんですか？と弟子たちはね、できます。すごいですね。バカじゃないのっていう感じですよね。イエス様からすれば何を言ってんのっていうね。私が今から何をしようとしているのかあなたたちは全く全く分かっていない、全く別世界の話で、誰が一番偉いんだっていう、そういうことでしのぎを削り出し抜かれたと言って怒っている。そしてそういうところにお母さんまで出てきて、うちの子をよろしくなんて言っている。なんだこれはって、私はこれから十字架にかかるんだぞみたいに、まあ私だったらね切れちゃうところなんですけど、イエス様あなたたちは自分が何を願っているのか分かっていませんね。この杯を飲めるんですか？飲めます。まあそういうこの弟子たちとイエス様のギャップですね。全然心が通じ合えない。まあ、イエス様本当に孤独をお感じになったんじゃないかって思うんですよ。清め派の教会であっても、この問題が私たちを本当に悩ませているんじゃないでしょうか。と、まあ他教団のことはよく分かんないんで、でしょうかっていう言い方ですけど、我が教団でもそれはすごいです。これもオフレコにしていただきたいんですが、本当にどこでもそうなんじゃないかっていうふうに私は思っています。ずいぶん前に私が転任していった教会に2人の姉妹、これは兄嫁さんと弟のお嫁さんということで、同じH家の方だったんですね。2人とも別々の教会からお嫁さんでやってきて、そして一つのクリスチャン家庭の兄嫁さん、また弟のお嫁さんになったんですね。で、私たち転任していったら、特別集会やりましょうっていうんで、2人で奉仕に来てくださったんですね。ああ、随分熱心だなと。そして用意したチラシを半分に折るんですけども、まあ、家内もそこに加わって始めたんですけど、我が妻はゆっくりゆっくりちんたらちんたらやってたらですね、この二人の姉妹がすごい速さでパパパパパパパパ、まるで競争してるかのようにすさまじいスピードで追ってね、あっという間に奉仕が終わったんですね。もう家内はもうびっくりしちゃって、すごい奉仕に随分慣れてる方々ですね、こんなに効率よくされるんですか、すごいですねって褒めたら、一人の姉妹が帰り際に、先生そんなんじゃないんですってこうね言いながら帰っていったんですね。その二人の様子をしばらく観察していると、ははーって分かってきたんですよ。この二人のお嫁さんは、まあ、ほぼ同時に教会に入ってきてね、それぞれ別々の教会の旗を背負って入ってきたわけです。それでね、見えない旗なんですけども、そしてその何々教会代表、こちらは何々教会だけどね、カーンでね、こうボクシングじゃないですけど戦うわけですよね。でも負けるもんかっていう感じで、もうすごくねライバル心を持っているんだなっていうのはよく分かったんですよね。本当に熱心に奉仕をなさるんですねっていう、まあ初めて見た人はそういうふうに好意的に見ればそう思うんですけれども、主のために奉仕してるのにどこか違うんですよね。あの人には負けたくないいうような感じで、その奉仕が進んでいく。はい、イエス様はそれを見てどう思ってらっしゃるんだろうって 考えるときに、いや効率よくいけばいいんじゃないのっていうふうには単純には言えないわけです。まあ賛美の方針にしてもいろんな方針にしてもですね、そういうものがこう純粋な主のために主に喜んでいただき、このことを通して神様の恵みが皆さんに届くようにって半分は願ってるんですけども、その奉仕を通してあの人よりも私の方が優秀であるということが皆さんに知れ渡りますようにみたいなね、そして逆にあの人だけには負けたくないなというような思いが教会っていうところはね渦巻いているんですよ。で、私はまあしょっちゅう講談に立ってますから、あの人の動きっていうのはよくわかるんですね。そしてこう入り口立つでしょ、そしてキョロキョロっと見てね、そして必ずその人ある方向に向かう。 A さんがここに座っていると必ずこっちに座る、 A さんがこっちに座ると必ずこっちに座るっていう具合にね、ああこの人はあの人を避けてるんだなっていうのがすごく見えるんですよね。なんでそんなに避けるのかなと思うと、いろんな意味であの対立感情を持っているんですね。うちの教会あの人さえいないと平和なんだけどとかね、どっかで喋ってたりするわけですね。愛し合い、使い合い、助け合い、本当に祈り合うべき神の家族なのに、12人の弟子たちは仲良くできないんですよ、ね、こういう問題っていうのはもう2000年代の、まあ、教会の悩みなんですよ。別に清めを語ってるからそういうのがないんじゃなくてありありなんですね。もうちょっと陰湿な形で現れちゃうんですよね。イエス様はそういう場面で何とおっしゃったかというと、25節そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。イエス様は弟子たちよ、あなた方が向かっている方向は全く逆ですよ、私と全く反対なんですよ、そのことに気づいてください。確かに私に出会うまではあなたたちは上上という思考ですね、上昇思考ですよね。人よりも偉くなりたい、人よりも金持ちになりたい、人よりも美貌の持ち主になりたい、人よりも学歴のある人になりたい、まあ、そうやって自分のステータスを本当に確認しながら、そしてある位置にいることで自分が安心していくという生き方をしてきました。でも私に出会った時からあなたたちの価値観は変わったんじゃないですか。使える喜びどこに行ったんですか。で弟子たちは結論から言うと、3年半イエス様と一緒にいましたけど、使える喜びを本当に知ることはできなかったんですよね。イエス様の権威をいただいて、悪霊を追い出したり目の見えない人を癒したりね、まあ、いろんなことをしたときに、イエス様は私たちが命じるとあなたがなさったように悪霊も出ていきましたみたいな、どんなもんだってこういう感じでね、帰ってきたんですね。ところがイエス様は、いやいやそうではない、あなたの名が天に記されたことを喜びなさい、それだけなのっていう感じなんですよね。つまりそれじゃ満足できないんですよ、うん、で本当に思うんですけど、人間の罪というものの中で、一番深く根付いている、これが傲慢という罪なんですね。それは私が死の寸前に行くまで追いかけてくるんですよ。で良い奉仕をしたら奉仕をしたで傲慢になる誘惑をものすごく受ける可能性があるんですね。家庭集会などで、招待されますと、まあ、日本人的 遠慮というものもあるのかもしれませんが、敬虔なクリスチャンだと思われる人ほど末席に座りたがる。そして一番上、上座ですね、そこが開くんですよね。そうすると集会が成り立たないでしょ。だから、いやどうぞ前前、いやあなたこそ前、あなたこそ前、みんなでね、そうやって自分は上座には座らない、まあ、イエス様の教えがあるからね、上座には座っちゃいけませんって書いてあるから、それを文字通り守るんですが、完全にですね、私は下座に座ることによって謙遜なものですよとアピールしてるわけですよ。そうでしょ。ですから、それをある先生が、これをヒゲマンと言います。別にヒゲじゃないですよ、ヒゲするっていう、自分を低いものに見せる、実は裏返しの傲慢なんだよって。ですから家庭集会に行ったらね、喜んで神座に座れる人が実は本当は謙遜な人なんだ。今日こういうふうに言うと、次の家庭集会からもうこぞって私が神座に座ります。で、結局のところ自分が謙遜な人間だということを自他ともに認めたいっていうね、なんかそういう欲求の裏返しなんですね。だから手に負えないですね、これね。で、一番傲慢な人は誰かというと、あの人は傲慢だよね、最近傲慢になってるんじゃないって言う人なんですよ。つまり自分と同じ匂いがするんですね。すごい過敏なぐらい気がつくんですよ。あの人最近傲慢なんじゃないってね、言うわけですね。でもそれはなんでそんなに気になるのかっていうと、自分がそれに負けないぐらい傲慢だからなんです。私今でも忘れないんですが、BTC という進学校ね、日本一いい進学校だと信じてますけど、でもね、嫌なことがあったんですよ。夜の祈り会、男子寮別の祈り会があってね、その最後の時間に、2人で祈りましょうっていう、座った者同士が横に、座った者同士がね、互いのために祈り合うんだけども、どういうわけか1年生は必ず上級生の横に座りなさいというね、変な領域がなかったですか。はい、廃止されてよかったですね。私は1年生に入った時、必ずね、3年生とか2年生の人が私の横に座るんですね。そして兄弟祈りましょうとか言ってね、どうぞ内山勝兄弟がもっと謙遜になるように助けてください。で、一生懸命祈ってくださるんですよ。なんかね、祈りの中でね、私の批判をしてるっていうかね、なんか私を叱ってるんだけど、なんか祈っているっていう形、これね、最悪ですよね。まあ、お家のお母さんたちも子供にやってないですか、そういうことね。何々くんが食前の感謝なのに、何々くんがちゃんと宿題ができますようにみたいな、ね、無理やり座らされてね、ご飯食べる前だからいなきゃいけないんですけど、そんなとこで言わなくてもいいでしょって、言いたいなら面と向かって言いなさいよ、なんでお祈りっていう変化球で行くんですかっていうね、感じなんですけども、私たちはそうやってね、お互いをね、批判し合ったり裁き合ったりして、実はこの傲慢という罪が深いところにね、あるんですよね。罪の根がなくなるようになんて祈ったってね、そんな簡単にはなくならないですよ。これは根絶説の人は申し訳ないですけど、私ね、実証してみるとそんなのはないっていうことが分かったんですよね。あ、これもちょっと問題発言ですね。でもね、本当に傲慢への誘惑っていうのは根強いですね。まあ、例えばですね、今日のメッセージ終わって私がおりますよね。お別れだから多少こうね、あげあげで、先生今日のメッセージ素晴らしかったです。そうするとね、牧師である私は、いえいえそんなことありません、主がなさったんですとか言いながら、心の中ではもっと言え、もっと言え、もっと言えでね、 すごい快感があるんですよね。人から褒められるっていうのはね、めったにうちの奥さんも褒めてくれないからね。うちの教会もなかなか今日の説教良かったって言ってくれる人いないんですね。僕は傲慢にならないようにね、みんな協力してるんですけど、少しぐらい言ってもいいんじゃないっていうぐらい思う時もありますね。でもね、本当にそういうふうに言われると人間って弱いですよね。はい。ですから信徒の皆さん、牧師をつまずかせようと思ったら毎週毎週褒めてあげてください。先生素晴らしい、日本一のビリグラハムよりすごい。そんなことを言ってたらね、だんだん舞い上がってね、牧師は傲慢の塊になっちゃいますから、そういうことに言わないようにね。今日主が語ってくださいました。お、主が語ってくれたのよかったねって、牧師も謙遜でいられるんですね。先生が語られたメッセージは素晴らしかった、これダメですね。はい、そういう言い方はやめましょうね、今日からね。これ最悪ですから。はい、人を礼賛するのは良くないですよ。津田次男は素晴らしい、そんなことを言う必要、あ、これもあんまりバシルホン先生素晴らしい、だけどね、イエス様じゃないんですよね。ですからそういうところを私たちが間違っていくと、どんどんどんどん人を本当にサタンの誘惑にかかるようにかかるように仕向けるんですね。そして牧師によっては本当に私に対してなんでそんな横柄な態度を取るんだみたいなことを平気で言うような牧師になってしまう。イエス様は使えるものになりなさい、これ面白いですね。偉くなりたいと思う人は使えるものになりなさい、先頭に立ちたいと思うものは皆のしもべになりなさい。イエス様はね、本当に人間観察がもう完璧ですから、そう思うでしょってね、思うことを悪いとかいいとか言ってないんですよ。思っちゃいけないなんて言ってないんですよね。思うならそれと逆の方向に自分をちゃんと切り替えていかないと大変ですよっておっしゃってくださっています。さて、この問題に一体解決はあるんでしょうかっていう、あと15分ぐらいですから、お付き合いくださいね。で、鍵は28節に書いてあります。ちょっとね、眠気を催している方もあるかもしれないので一緒に読んでみましょう。28節、はい、人の子が使えられるためではなく使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来なのと同じようにしなさい。はい、ここに解決の鍵があるんですけれども、これも単純ではないんですね。実はある人はこう読みます。イエス様がなさっていることを力の限り努力して真似をしなさいと、まあ、イエス様はそう言っておられるというふうに理解すると、これはとんでもない間違いになります。人の子っていうのはイエス様、私が使えられるためでなく使えるために、そして多くの人の贖いの代価として十字架にかかって命を捨てる、さっき言いましたよね、私はね、そのように同じようにあなたもしなさい、しなさいとおっしゃってるんですが、さてできるんでしょうかっていうところです。できるんでしょうか彼らに。まあ彼らはできますって言っちゃったんですけど、つまりここでできないっていうことが分からなきゃ何も始まらなかったわけです。19章に戻るとですね、若い司がイエス様のところにやってくるんですね。永遠の命を得るために私はどんな良いことをしたらいいですかっていう話ですよね。そして、戒めを守りなさい、はい、そんなことはもう小さい頃から完璧にやってますよって、でも何が足りないんでしょうってこう言うわけですね。私、彼は本当に真面目な人だったんだと思うんですよ。何をしたら、何をしたら永遠の命を手に入れられるんですかって。そしたらイエス様は今度は本当のことをおっしゃったんですね。あなたの持ち物全部 手放しなさい。そしてすっからかんになって私についてくる弟子になりなさい。持っているもの全部手放して私についてきなさいって言われます。するとこの青年は悲しみながら去っていくんですね。それは聖書は言います、彼が本当に金持ちだったからだって。そしてイエス様はその時に言いますね、金持ちが神の国に入るのは本当に難しい、ラクダが針の穴を通るよりもっと難しい。弟子たちはそんなことをおっしゃるなら誰が救われるんですか。はい、そこでイエス様が言われた言葉です。それは人にはできません、しかし神にはどんなことでもできるのです。ここに行くんですよね。つまりあなたたちもそのように同じように私のようにしなさいと言われたときにできますって言っちゃダメなんですよね。できますって言ってるようじゃ何もできないよっていう、この逆説的なイエス様の教え方です。人にはできない、そうです、どんなに努力しても私の中から傲慢という誘惑に勝つ力をですね、自分で生み出していくなんてことは到底できません。そしてもしそれができたと思った日にあなたはもう傲慢になっているんですよ。そして何も怖くない、私は何でもできる、そんなふうに思い出したらもうアウトですよね。キリスト教会の中でそういう傲慢の罪で失脚した人はたくさん捨てるほどいるんです。ですからこの問題は深刻です。そして他の人の問題ではなく私の問題です、あなたの問題なんです。どこどこの牧師の話じゃないんですよ、うちの先生のことだろうなんてね、時々説教を聞くとそういうことを言う人がいるんですよ。先生、今日のメッセージうちの夫に聞かせたかった、夫にぴったりなんですこの症状は、みたいに言うから、いや奥さん、奥さんあなたはどうなんですか、みたいに、私はね説教というのはそういうふうに聞くもんじゃないんですよっていうことをやんわりと申し上げるんですが、先生言ってやりたかった、まあ私の代わりに言ってっていう話なんですけどね。メッセージを受け取るときにそれを誰かに語られている言葉として逃げていく限り、あなたの傲慢というものは絶対になくならないわけです。しかし主よ、それは私のことではないでしょうか、私はこの傲慢の誘惑に辛口弱い人間です、そして何かができるとすぐに人の評価を求めたり顔を見たりして、ああ私のことすごいなと思ってるな、よしよしっていうような感覚、それがムクムクっと出てきてしまう、私は本当に弱い弱い人間なんです。本当にこのことがわからないとイエス様の本当におっしゃりたかったことは私たちの中に入ってこないのです。実は大事なことは、そのためにこそイエス様が十字架にかかろうとしておられるんだっていうことなんですね。ですからこのイエス様の十字架と復活が終わった後に弟子たちはこのエピソードを思い出しながら、ああ、あの時イエス様が本当に言いたかったことはこれなんだっていうのが後でわかるんですね。私たちもそういう存在ではないでしょうか。今日も一人の人のエピソードを引用して終わりたいと思います。これはデニス・キンロー博士が書いたキリストの心でっていう本の中に出てくる一つのエピソードです。アルバート・オズバンという救世軍の初期の指導者のお話です。ちょっと読ませていただきますね。救世軍の賛美をたくさん作詞した優れた詩人です。彼はロンドンの一角で指揮官として任命を受けました。祝福された教区で彼の下で働く多くの士官を神は尊く用いてくださいました。彼の指導のもとにあらゆる階層でリバイバルが起こり、罪人は悔い改め、教区は 膨れ上がっていきました。ある日士官の一人が彼のところにオズボーンの元にやってきました。先生、ある噂を聞いたんですけど、本部がこの教区を二つに分割するそうですね。そんなことを先生放っておいていいんですか。神様がここまで祝福してくださったのに今ここで分割されたら神様の働きは妨げられます。先生、戦ってください。そこでオズバーンは答えます。いや、私は神の御心にも上官の指示にも従いたいのです。しばらく様子を見ましょう。ずいぶん落ち着いた対応をしたんです。ところがほどなくして彼は本部に呼び出され、まさしく教区を分割するという指令を受けたのです。突如として彼の心の中に分割してほしくないという強い思いが湧き起こってきました。分割されたら今までのように名声を誇れなくなるということに気づいたのです。実権もかなり失われるでしょう。気がつくと彼は上層部の人たちと激しく議論をしていました。後になって振り返り彼はこう述べています。不覚にも私は神の御国のためではなく御国における自分の立場のために戦っていました。それは聖霊を悲しませることでしたと振り返っています。そして聖霊は悲しむと私を去っていかれました。救世軍の士官として引き続き彼は自分の管轄の教区を運営しました。しかし彼と神様との間にはそれ以来妙な距離感ができてしまいました。霊的に冷めてしまったとでも言いましょうか。無感覚無感動になってしまいました。以前と同じように働いてはいるものの心の内には虚しさがくすぶっていました。そんな折彼は交通事故に見舞われました。気がついてみたら病院にいました。回復するのに長い時間がかかりましたが、憐れみ深い聖霊は再び私の心にその手を伸ばしてきてくださいました。ある日隣の部屋で誰かが歌っている声が聞こえました。神の栄光を賛美する歌でした。私はその歌声に心を揺すぶられ、神との親密な交わりをもう一度回復したい、取り戻したい、そういう思いに駆られました。悔い改めの思いが心からあふれて涙が止まりませんでした。神は許してくださり、聖霊は再び来られ、私の心の内を新たに満たしてくださいました。オズバーンは床の上に伏すと、感謝の祈りを捧げ新しい賛美を作りました。救い主よ、たとえ十字架への小道でつまずいても、たとえ志が歪んでクズの混ざった金のようになっても、主よ、あなたに仕えるものとしてください。どうぞ私を用いてください。あなたが喜ばれるように厳しく洗い清めてください。こういう賛美を作りました。オズバーンはかつて神を知っていました。しかし神を見失ってしまいました。彼の心に不純物が宿ってしまったのです。しかし彼は悔い改め祈り回復をしていただきました。傲慢の問題に打ち勝す自信のある人は誰もいないんです。この素晴らしい生徒でさえも一瞬にしてひっくり返されてしまったように、私たちもこのことに対して自分は無力なんだと今日告白したいと思います。そして主よ、どうぞこんな私のためにこそあなたは十字架におかかりになったんだと信じます。そして日々この傲慢の罪への誘惑、これに打ち勝つ力をあなたが与えてください。そしてあなたが私に仕えてくださったその喜びを私にも分け与えてください。そして使え合うことが喜びなんだということを本当に実感させてください。そのように私たちはへりくだって祈るお互いにならせていただこうでありませんか。お祈りをいたします。父なる神様、 今日はサタンが一番嫌うテーマを扱いました。そしてこのプライドの問題、傲慢の罪の問題、これは私たちが本当に向き合いたくない課題であり、そんなものはないんだと言いたいところですが、しかしその実、私たちの心の深いところにいつもしまわれている、隙があれば出てくる、そのような課題であるということを今日正直に認めます。清めの恵みをいただいたから自動的にこんなものがなくなってしまったと考えるのは簡単ですが、実際そうではありません。イエス様が生涯サタンの誘惑と戦い続けられたように、私たちにもこの戦いが与えられています。しかし私たちには、イエス様、あなたの十字架の贖いの恵みがあります。こんな私のために、だからあなたは死んでくださいました。ありがとうございます。どうぞこの誘惑に打ち勝たせてください。そして教会が使い合う喜びに満たされていくように、私たちの心を溶かしてください。人を自分より優れたものと思うことが本当にできるようにしてください。そして私ではなく彼が用いられることを本当に嬉しいと感じる喜びを与えてください。主を綺麗事ではなく、それが事実となりますように、この使用人をますます祝福し、愛する先生方を祝福し、信徒の皆さんを祝福し、用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。